ありがとう。作家の本田健です。今日はなぜ手書きをする方が夢が叶いやすいのか、その5つの理由についてお話したいと思います。今日はですね、僕の秘蔵の文房具もちょこっとお見せしたいと思いますので、文房具好きの人、そして夢ってなんで手書きの方が叶うのかなって気になった方は最後まで見ていただけたら嬉しいです。こういうのを話すので YouTube でも慣れてきたんですけど、やっぱりこうやって皆さんにお伝えできるのはもうとっても楽しいことですし、みんなが見てない未公開の映画を試写会の券が当たって行ってきてすごいよっていう、そういう気持ちでお伝えしたいと思います。今までその未来をですね、書くと人生で夢が叶うとか、あるいは決めた未来しか実現しないとか、いろんな本で書いてきたんですけども、この30年40年いろんな夢を叶えてきて感じるのは、ほとんどの人たちが誰でもできるんだけどもやらない、これが手書きだと思います。特にパソコンがですね、こう普及してから手書きをする人がすごく少なくなってますね。なので僕は今もちろん原稿、普段はパソコンでね、 Apple でやってますけど、ほらこうやってすぐ机の傍らに、これ万年筆ですけども、こういうふうないろんな筆記具があります。で、例えばね、これなんか僕のお気に入りの一本なんですけど、まあこういう自分のお気に入りのペンとか、あと、まあ、いろんな文房具。これはまた何かの時に、皆さんにね、お見せしようかなと思うんですが、まあ、そういうですね、楽しい、こう、まあ、いろんな色とりどりもそうだし、なんか形とかデザインとかね、なんかそういうふうなものでやるのと、なんか携帯でこちょこちょこちょっと書くのじゃ違うんですよ。まあ、それをね、今日は説明したいと思います。ではなぜ手書きの方が夢が叶いやすいのか、5つの理由ですけど、まず1つ目、書く前にはっきりするということですね。この書く前にはっきりするというのは、書こうと思った時に、じゃあ例えば2025年やりたいことっていうふうに思った時に、どういうふうな感じのことを思い出すのか、あるいは考え始めるのかっていうと、例えば前の日にね、さあ明日は今年のこう夢を書こうとかっていうふうに思って、寝る前に今年って何やりたいかなと思った時に、本を書きたいなとか、アメリカに行きたいなとか、あるいは四国に行きたいなとか、和食の美味しい店に行きたいなとか、大きなものから小さいものまで結構さみだれ式に頭に入ってくるんですよね。でそしてそれをその紙に書こうとする時に、いよいよ考え始めるんですよ。自分がやりたいことって何だろう。例えば大きな目標でいくと、その海外に移住するってことかもしれないし、あるいは本を書くとか、独立するとか。まあそれってちょこっとできることじゃないじゃないですか。なんかお寿司食べに行く。これだとね、お金を貯めればなんとかなりますけど、ちょっと複雑なもの。そういったことをやろうとすると何ステップもあります。場合によっては5個も10個もステップがないとできないってことになりますので、そういう意味ではですね、あなたがこっから何かやるときに、さあこれをやろうっていうふうに思うときに、このときにですね、自分のやりたいことっていうのがはっきりしてくるんじゃないかと思います。なので手書きの効用っていうのは、書く前にペンが止まりますよね。さあどうしよう。そのときに考え始める。これはね、パソコンとかその iPhone で打ち込もうとするよりも、より真剣に考えるんじゃないかなと思います。それなぜかというと、そのメモするときって簡単に消せますよね。けれども、ペンでね、特に万年筆とかボールペンで消せない。まあ僕はこの手帳用にはこういう消せるフリクションペンも使ってるんですけど、この消せない、そういう万年筆とかそういうので書きます。そうするとね、ちょっと緊張感があるんですよね。その緊張感とともに何かやりたいこと、夢を書き出す。まあそうするとですね、はっきりしていく。これが一番目です。二番目。書くことで集中がですね、できるようになると。それどういうことかというと、例えば僕は2025年映画に出るっていうふうに書いたんですよね。で、これは別に映画の松竹とか損じゃないですよ。世界的な映画。まあ僕はイメージしてたのは20年前にシークレットっていう映画が出て、その引き寄せの法則。今ちょうど引き寄せの法則をですね、翻訳してるもんですから、ああいうようなやつがまた出るとしたら、日本人の一人として、まあ、アジア代表みたいなんで入れてもらったらなっていうふうに、まあ、すっごい厚かましいことをね、思ってたんです。で、それを書き出したら、もう絶対これだなと思って、アジアを代表するというか、まあ、アジアどころか、世界のトップリーダーとして映画に出てメッセージを世の中に発信すると書くとね、もうめっちゃ気合が入ってくるわけですよ。これね、なんか iPhone のメモアプリでやってた、あんまりね、そんなワクワクするもんじゃないんですよね。まあ、そういう意味では、自分がこういうものに書きたい、いうそういう手帳、ノートを使うのがいいんじゃないかと思います。さあ、そして、せっかくですからね、僕の秘蔵の ノートも見せたいなと思うんですけど、タラーン見てください。素敵でしょ？こういう風な、ノートから、これはアメリカで買ったやつかな。こう、すごいおしゃれでしょ？で、これ、こんな形のね、なんかこの、洋書っぽいでしょ？こういうような、このちょっとなんか川そうなやつだったりとか、あとはですね、こういうやつ見てください。これは高かったな。これ見てください。金が貼ってあるんですけど、こういうような感じのもの。これね、こう、もったいなすぎては使えてない。これ確か1万円以上したんじゃないかな。これ手作りのやつなんですけど、これにはね、僕の本当に大事なものを書こうと思って、大事すぎて使えてないんですけど、あと、ま、このちょっとなんか、スケッチブックっぽいようなやつ。まあ、こんな感じで僕いろんな手帳を持ってるんですけど、もちろんね、この本田健手帳とかも使ってますけど、これはま、どちらかというと感謝専門で、まあ、本当に大事なことをね、感謝するのはこういうのに準備してるんですよ。まあ、例えばそういうふうな感じのことを書こうというふうに思うと、メモアプリでね、海外旅行に行きたいっていうのと違って、こういう金張りのノートに世界一周するってなったら全然違うでしょ。これが僕はこのフォーカスの力だと思います。3番目、見た目でインプットされる。これはね、もちろんそのパソコンの画面とか iPhone のメモアプリで世界一周するっていうふうなのを書いてもいいんですけど、こういうね、万年筆で、別に高いもんじゃなくてもいいと思いますけど、できれば、ちょっとお金をかけて、見てください。こういうので、世界一周する、あるベストセラー作家になるっていうのを、この金箔のノートに、ここのね、一行目に、でかく、世界一周するんだって書いたとしたらですね、なんか叶うような気がしませんか？まあそういった意味で、目で見て書くことで、しっかり五感にインプットされる。これがですね、メモアプリで、ちょっと書くのと違うところなんです。でもね、僕は使ってないわけじゃないですよ。実際にそれを写真で撮ったり、あるいは、そのエヴァノートとかそういうアップノートとか僕いくつか使ってますけど、そういうのにも同期はさせてるんですけど、あれはね、あくまでもコーヒー買い忘れたとかティッシュとかなんかそういう買い物リストぐらいなもんですよ。本当に大切な夢は逆にそういうとこには書かずに、手書きでしか書かない。こういうのをね、やってもらいたいなっていうふうに、思います。で、そしてその後で僕は日常的にこう使うところに転記してるんですよね。なので、本物っていうか本体はこちら。で、そして、その日常的に見るのはこちら、写真なんかも含めてね、やるといいんじゃないかなというふうに思います。4番目、リアルに感じられる。やっぱりね、そのメモアプリでちょこちょこっと書いても、まあ一つの情報ですよね、何ビットかの。そうじゃなくて、こういうふうなね、これは持ち歩きとか、これはそんなに高くなくて、多分、いろんなところでも売ってると思いますけど、こういうふうなノートに書くだけでもう実現する感じがするんですよ。実現する感じ、これがですね、すごい大事なんです。備忘録みたいに適当に書くんじゃなくて、もう手書きで汚くてもいいんです。世界一周する、びっくりマーク3つって。これによってリアルに感じられる。これは僕は手書きの良さだと思います。さあ5番目、最後にこういう風なノートを作って、例えばそれが実現したとしましょう。そうしたらチェックマークを書くんですよね。そうやってチェックマークを書いてたとしたら、あなたの人生で自分がこのノートに書いたことは絶対叶う。そしてまだ叶ってないものもあるけど、基本的に叶っていくんだ。そういう感覚でいると、そのノートを見返すために、あ、これ叶った、これも叶った、これも叶ったってなったら、もう次も楽勝な感じがしますよね。これもいけるな。こういうのはメモアプリじゃ連想がね、うまくいかないんです。なので自分の感謝ノート、そして夢実現ノート、これはもう絶対紙じゃないとダメだと思います。まあもちろんね、僕もいろんなアプリも使ってるから、アプリを否定しないんだけど、それもあり。でも本ちゃんというか、人生を変えるようなすごい夢は、ぜひ手書きのノート、お気に入りのノートをいろんなところ回ってもいいから探して、そしてもうこれっていうノートを使っていただきたいと思います。まあ、ちょっと今日は暑くなりましたけど、そうやってですね、なぜ手書きの方が夢を叶うのか、そういうことについてお話しさせていただきました。そしてあなたがですね、夢を叶えるっていう時に、こういうことやりたいなと思うことは、最初はもうアプリでもいいと思いますけど、ちょこっと書き留めておいてください。夢っていうのは、ふとした時にお風呂入ってたりだとか、散歩してたりとか、友達とご飯食べてる時に、ふってくるものなんですよ。で、そうやった時にちょこちょこっと書いといて、後で恐る恐るですよ。ビビりながら、大丈夫かなって思いながら、万年筆で。そして、 深呼吸をしながら、もう儀式のように書くんです。で、僕の場合は、このね、マネスミクスがあって、このインク壺につけて書くタイプのやつがあるんですけど、まあそういう意味では、このインク壺につけて書く。こういうふうな儀式としてもやってます。一回ね、そういう YouTube のビデオも作ろうかな。まあそういう感じのことをやっていくと、あなたの人生が面白くなると思います。まあ今日言いたかったのは、とにかく手書きで書いてね。そして、できればこういう素敵なノートを見つけて、書いてくださいね。そして、本田検定帳もよろしくって、ちょっとコマーシャルもありますけど、まあそういうふうな感じでね、ぜひ手書きで書くってことをやっていただきたいと思います。まあそれによってきっとね、あなたの人生は変わると思います。まあ今まで僕、そうですね、少なくとも個人的に友達とかも含めて何百人の人たちにそれを言ってきたし、まあセミナーなんかでも言ってますし、以前はね、そういうこう、なんか願望達成ノートを作ってたことあるんですけど、またね、そういうのも今、このビデオを撮りながら、こういうのかっこよくないですか？こういうのちょっと作っちゃおうかなって今思いました。なので、これからね、そういうステーショナリーブームも手書きブームもやってみる感じになりましたので、このビデオを撮りながら、僕は勝手にテンションが高まってますが、とにかく皆さん自分の夢があったら書いてくださいというのがこのお願いでした。ぜひお願いしたいと思います。さて、ありがとうワークの時間です。あなたが今までどっかに書いて叶った夢ってどんな夢でしたか？その時にどういうふうな気持ちで書いたのか、そして自分が書いたことの中でこれもこれもこれも実現したっていうのをコメント欄に書いてください。そしてそれを書きながら、なんか自分って結構イケてんじゃないの？っていうのをね、褒めてあげてください。それによってあなたの願望達成能力はどんどん増していくと思います。ありがとう、ありがとう。ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から、株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。